クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は先日発表された EAP ワールドカップ最終予選男子代表、また、男子強化選手団と男子日本 A 代表強化選手団について話していきたいと思います。
はい。
まずは、去る6月26日に、その EAP の大会に出る、メンバーが発表されてましたね。
そうですね。15名ですね。
そうですね。前回は、日本でやった、B、リーグ B の、予選は14名でしたよね。
そうですね、はい。
そこから、今回のチームは15名。スクワットに変化ってありましたっけ？
まあ、ざっとメンバーを、見てみますと、前回14名だった。なので、まあ、前回というのは去年の EAP 予選ですね、第1次予選。
インドネシアと韓国といったやつってことですね。
はい。
はい。
まあ、そこからの、イン・アウトから見ると、木村選手、それから太田選手が、いなくなりまして、アウトとなりまして、で、はい、ムニーブ、高田、宮内選手。で、宮内は、リザーブから上がったという感じですね。が入りましたと。
なるほどです。今の調子とかはよくわかんないからですけど。
はい。
はい。って感じですかね。
そうだね。タクロどう？今回の選手団は。
選手団、ツアーのメンバーとですね。
そうそうそう。入ったメンバーについて。
まあ、ムニーブも高田も宮内も、その、一緒にプレイ。代表としてプレーしたことあるような、あります、あるんで。
はい。
まあ、なんつったらいいのかな。思い入れがある選手なので、カムバックはおめでとうって感じですね。
なるほど、なるほど。みんな頑張ってたからね、練習とかね。
そうですね。うん、まあ、あと、木村選手については残念としか言いようがないですね。太田選手はあんまりよくわかんないので、うん、はい。
そうだね。太田選手、あれだっけ？スリランカシリーズで投げたっけ？投げたか。
うん。
投げて、まあ、そこまでって感じだったんだよね。
うん。そうですね。
まあ、スタッツ、まあね、その、俺はスタッツ派で、タクロは、
印象派ですかね。
印象派なんて、まあ、まあ、ここら辺でちょっとそのね、違う件が、出ると思うんで、そこでね、そのすり合わせていけば結構面白いなと思ってるんですけども、
はい。
まあ、その単純にスタッツで見たときに、
はい。
まあ、今回の、ムニーブ、シディック選手か、と高田選手、はい、高ディが入ったのはもうちょっとサプライズだったかなと。
そうですね。ぶっちゃけ印象的にも、入るとは思わなかったですね。まあ好きな選手ではありますが、うん、って感じですかね。
そうだね。まあ、高ディについては、スリランカシリーズ2試合で12ランかな。
はい。
で、ムニーブについては、2試合投げて2ウィケットでイーコン 6.64。
うん。
ということなんで、まあ、その、割って入るぐらいの成績は残してないっていうのと、まあサンプル数が少ないからよくわかんないよね。
そうですね。しかも、シーズンも始まって、まあ2、3ヶ月経ってますが、
うん、
そっちに関してもサンプル数が多くないっていう感じなんですよね。
そうなんだよね。
ついてもね。
そう。で、結局その D20 についてもさ、その、やったのって、で、ジャパンカップだから、ジャパンカップってほら、地域によってすごい差があるし、よくわかんない、うん、ね。
そうなんですよね。
そう。で、JCL のフォームって結局40オーバーだから、まあ、ある程度参考になるとはいえ、結局20オーバーには使えないんで。
やっぱ違いますよね。
そうそうそうそう。なんで、まあ、どっちかっていうと、そのセレクターの方も印象値で選んだのかな、みたいな。
まあ、正直、うん、そういう印象は受けなくないな、っていうのが、はい、ちょっと悲しいところかなっていうとこっすね。ね、印象的には。
そうなんだよね。なんで、まあ、例えばね、まあ、JPL の方を見ると、タカディ、割と打った方なのかな、
うん、そうですね。打ってる印象はありますね。
うん、ね。まあ、ただそのね、それを、まあ、例えば JPL か。JPL の話をしても、例えば、サンダルワン選手、
うん、
マックスの、
うん、
は、スリランカシリーズプラス、
うん、
あとなんだどこだっけな、JPL、
うん。
両方でもすごいいい席残してるんで。
うん。
まあ今回、左だよね、確か。
そう、ん右投げ左打ちじゃないか。
あ、そうなんだ。
多分。
ははは。なんで、まあ、ちょっと運がなかったかなっていう。
そうですね。まあ、スタッツから見ると、うん、ムニーブよりは選ばれるんじゃないかなって気はするんですけど、チームをビル。ねしていく上で何か問題があったのか、それとも、まあなんか個人的な都合で、辞退したとかいう可能性もあるので。
あ、そうだね。
ませんが、っていうところの感じですかね。我々としては。
うんうんうん。そうだね。うん、で、まあね、例えば JPL の方だと、ボーリングが、例えばビネー。
うん。
ビネー・アイヤー選手。
うん。
が圧倒的に上位、トップだったんで。
うん。
そう、まあそこでもね、まあ、バッティングもうまいけどね、うまいけど、ボーリングの方でも落とされたっていうのが、まあ、サプライズといえばサプライズかなと。
まあ、確かにね。
うん。
なんか、うん、こう考えると、なんかそうでもないか。うん。まあ、セレクターの好みはあるしね、
ああ、もちろんもちろん。いい悪いじゃなくて、その、スタッツから見ると、
うん、
まあ、その運がなかったなっていう。
そうね、
感じだね。そう。だからまあね、スピナー、レッグとオフの違いはあるとはいえ、例えば、谷山選手と比べたりすると、
うん、
じゃあね、スピン、同じスピナーだけども、ウィケットのは、ビネー選手、一番ウィケット取ってるし、
うん、
バッティングもね、結構打てるんで、ショートフォーマットで。
そうですね。
そうそうそうそう。まあだからそこら辺もね、運がなかったなっていう感じだね。
うん。そうです、
ね。そう。やっぱ単純に実力だけじゃなくて、こう、スキルセットのね、話もあるだろうから。
うん、そうですね。まあ、印象値としては、セレクターのやりたいクリケットを理解してる人間を入れたのかなっていう感じはしますけどね。
ああ、はいはいはいはい。なるほど。例えば。
例えば、ムニーブとか、高田とか。
うんうんうん。
セレクターの代表、確か、ドゥーブルでしたよね。
うん。
は、ずっと、シャークスで一緒にプレイしてますし、
うん。
はい。っていう印象は受けますね。
それ、シャークスだから入ったって言ってる？
そんなわけないじゃないですか。長いこと言ってるから、理解度が高いってことですね。
ああ、はいはい、なるほどね。まあ、確かに、スリランカ育成でも、受けてパパパッと落ちたときに、結構、その、スコアのリビルドを頑張ってたからね。
そうですね。はい。
うん、
やっぱ、うん、ムニーブとか高田とかも、そのレスキュー班としては、とても優秀な気はするけど、
うん、
っていう印象ですね。
そうなんだよね。じゃあ、例えばその、まあ、例を挙げると、例えば木村選手とかが、
うん、
スリランカ育成戦で4ウィケットダウンとか5ウィケットダウンぐらいで入ったのかな。
うん。
で、その時にね、シングルで、また、イニングレスキューするのかなと思ったら、うん、唐突にスイープとか、唐突にプルとか出してね、コートとかね。
うん。
ってのを見ちゃうと、まあちょっと使いづらいなっていうのはあるよね。
まあそうですね。まあ、木村選手については、正直、その、そこが魅力ではないですからね、まずは。その、ビッグヒットが得意なので、そういうシチュエーション、レスキュー班の出てる時点でもう合わないっていう気はしますね。
まあね。まあ、だからそこがね、7番で使うところのリスクであり、
うん。
ね。っていう感じなんだけども、やっぱ国際大会って、その何、うん、4、 もうその唐突に5ウィケットダウン6ウィケットダウンになったりするじゃん、やっぱプレッシャー段違いだから。
そうですね、まあ、相手のボールは圧倒的にいいですからね。
そうそうそうそうそう、はい、でそこでね我慢して8ウィケットパートナーシップで20ランとかね積み重ねるだけでも本当に違ったりするから。
いやマジで100と120だと全然違うので。
そうそうそう、だからその1ランの重みっていうのをねちょっと感じたスリランカ育成シリーズではあったよね。
うん、
うん、
そうです。
そうそうそう、でやっぱりそのスリラン、まあ、スリランカ育成チームシリーズの振り返りでも言ったけど、
うん、
スリランカのやっぱ選手たちの長打力って結構半端なかったじゃない？
うん。
そう。にもかかわらず、まあそこを、そこをあえて使わずに、やっぱり難しい余興だからシングルで回すとかっていうに見事にパッと切り替えたからさ。う
ん、そうですね。
ね。
うん、まあその、なんつったんですかね。いいチームプレイヤーでしたよね。とてもみんな、その、こう消して、淡々と取れる球をシングル取り続けて、ディスカール球を全部ブロックしてみたいな。で、100まで上げるっていうのはスリランカ育成チームの、いいところだったかなって気がしますね。
そうそうそうそう。
そう考えると、まあ、そういうプレイを見込めるのは、正直、木村選手よりムニーブとか高田の方が、とか宮内の方が、得意というか。
うん。
うん、というリスクマネ
ーということのかなっていうね、うん、
でもは思うけど、そもそもそういうシチュエーションになることを想定して、
うん、
この3枚を入れるっていうのはどうかなっていう気もしますけどね。
あ、そうだね、うん、でまあ、ここからまた4人、そのスタメンの時にはここから4人減るわけだからね。
そうですね、
うんうんうん、そうなんだよね、うん、だからまあだその理想を言えばね、その、11人、まあ、選ぶ中で、8人とか9人とか、ね、
うん、
長打力のある選手をずっと並べてっていう風に行きたいんだろうけど、
うん。
ね、まあ、そこまでできるかどうかっつったらまたね、難しいから。
そうですね。うん。確かね、こっから11人っていうと、なるとって感じっすね。
うんうんうん。なので、うん、まあ個人的にまあスタッツ、あのね、俺は結構数字が好きな方なんで、
うん。
そう、まあ試合に出る分には、そのスタッツを劣る選手たちを選んだのはちょっと、あの、サプライズだったかなっていう感じかな。
うん、うん。
そう。
なるほどね。
そうそう。まあね、これでも、その選ばれた人の責任とかじゃなくて、
うん。
ジャパンカップか。
うん、
ジャパンカップしかそのレギュラーである、
そうですね、
T20 のフォーマットの試合がないっていうのがね、ちょっとまた判断難しいなっていうのがあるよね。
そうですね、
うん、
うん、そうですね、正直、うん、やっぱジャパンカップはさっきもおっしゃったように、その地域に分割されてて、
うん、
うん、さらにそこで一部二部とかあったりするぐらいで、結構レベルの差が激しい、プラス低いところは本当に低いと思うので、
ね、
うん、正直そこのスタッツが何の価値があるかっていう気がしちゃうけど、それで落とされたらかわいそうだけど、なんつったらいいのかな、うん、もうちょっと上レベルの高いリーグが常用化すると、状態化するといいのかな。うんうん、しますね、まずは。
そうだね、そうそうそうそう、でね、やっぱりその例えばスリランカ育成シリーズもさ、まあ、あんだけたくさん人を選ん、人をこうスカットに選んで22名か出たのが、うん、で、
ね、うん、
そう、いい1イニングしか打つチャンスね、打つチャンスをもらえなかった選手が1、2、3、4、5人か。まあ、ここに名前挙げちゃうと、マーカス・サーゲート、和田颯太、安倍ハードグレーブ、安倍浩二、
うん、
あと、ビネ・アイヤー、継承略ということなんだけども、うん、あとは、あと3人ぐらいいるけど、それボーラーなんで、それはいいんで、
うん、
そう。で、それでね、あの、難しいピッチでってなると、うん、やっぱかわいそうだよね。
うん、
何の証明もできないからさ。
そうですね。
そう。
その、打てない球は絶対打てないですからね。
そうそうそうそう。
あれが何球目に来るかって話で、サンプル数が、サンプル数とか、レベルの高さもあるけど。
うん、そうそう。で、なので、そう。で、セレクションってやっぱりその、誰をひいきするかっていうのがやっぱセレクションだと思ってるから、
うん。
うん。だから、ひいきすることは全然構わないんだけども、
うん。
その、中途半端に、こう、ね、うん、1イニングだけピッピッピッピッって上げてるのは一番、こう、効果が薄いなと思うよね。
そうですね。もし、ひいきするなら、そいつを使っといた方がいいと思うんですよね。うん、
ね。
経験とかね。
そうそう。
慣れてるとか。
そうそうそう。
うん、もう、上げる気がない、そのキャップを上げるじゃないけど、選ぶ気がないとか。
そう。
いい気がない子に、ちょっとだけチャンスを上げるっていうのは、まあ、本当のスーパースターだったらね、そこで掴んだりするのかもしれないけど。
うーんだよね。まあ、そんな奇跡って起こんないからさ。
うん。
そう。だからまあ、それがね、選手団の人数にも多分つながると思ってるんだけど、個人的には。
なるほど。
そう。うん、男子代表今15名選ばれたけども、まあ、彼らが入っている男子代表強化選手団。
うん。
これが20名。で、男子日本 A 代表強化選手団、これが13名。
うん。
で、
ここだけで33名か。
そう。うん、で、ナショナルアカデミーアンダー19が31名。で、アンダー15、ナショナルアカデミーが18名。で、まあ一応そのセレクターによると、彼、この中に入っている人たち全員が日本代表に選ばれる権利を有していると、可能性があるっていうことだったんで。
そうなんだ。
そう。なんで、これ合計82名だからね。そう。だこんなに見切れてないよなと思うんだよね。
まあ、そうっすね。
そう。
で、わかんないっすよね、
う
ん。
そう。でさ、合宿に呼んで、アカデミーの合宿に呼んで、で、そのアカデミー内の紅白戦でちょちょっとやって、見れた気でいるんだったら、ちょっと、その、違うなと思うんだよね。
そうですね。特に15歳から19歳のカテゴリーなんて、
うん、
マジ1週間とか2週間で全然レベルが上がったり下がったりすると思うんでね。
そうそうそう。でね、その、まあ、JPL とか、フューチャーズリーグか、
うん。
それで見てるよっていうのはわかるけど、結局、その、あのデコボコをバウンド低いターフの上で見るのとさ、まあ、普通の公式戦で他のところでも見るのとはやっぱ大違いだから、
うん、
そうだからね、そこで 2,3 試合見て、ああこの選手分かったっていう気になってるとしたら、選手たちはかわいそうだなと思うな。
そうですね、まあ、そりゃそうだね。
うん、
うん、1年間ずっと一緒にやってきてね、うんと、まあ、フィットしてねえなとかだったら納得いくかもしんねえけど。
そうそうそう。
試合見ただけで自分を分かった気になられるのはちょっと、もし自分がプレイヤーだったら嫌だなって感じがしますね。
そうそうそうそう。なんで、まあ、さっきジャズイしたけど、シャークスだから選ばれたんじゃないとかいうのは、やっぱり、セレクターがさ、シャークスのキャプテンもやってるドゥーグルだから、
うん。うん、
そうそう。だから、この選手がどれだけ戦術を理解して実行してるのかって一番ね、多くたくさん見られる機会にあるから。
そうですね。
そう、まあそれは選ばれる可能性も高くなるなとは俺は思う。
うん。
うんうんうん。だからまあ、本当にセレクターって名乗りたいんだったら、もっと他の試合も見に行くべきだなと思うんだよね。
うん。まあそもそも、あれっすよね。
うん。
なんつったらいいんすか。栗山監督が日ハムの監督やりながら WBC の監督もやるみたいな。
いや、まあ、むしろその栗山監督、選手としても出てるから。
まあ、そうそうそう。
そう、
うん、
そうそう。だから。
なので、まあ、ちょっと、うん、うーんって感じはしますよね。でもまあ。
まあ、プロセスに関してはね。でも、まあ、それがもう手一杯なんだろうなとは思うよ、でも。
正直そう思う。それ、うん、そこが良くないとこだな。とも思うけど、
うん、
まあ仕方ない部分だなっていうのも、まあ理解 している。
そうそうそう。
携わるって長い我々としてはって感じですかね。そ
う
そ
う。これがまあ現状ベストを尽くした結果だとは思うけど、だったら82名、本当多いなって。
そうですね。
そう、なっちゃうんだよね。
うん。
はい。
この前、アンダー19の大会あったじゃないですか。
あ、はいはい、うん。
そっから選ばれなかったっていうのは、
うん。
どうすか？
あ、それね、理由直接聞いてみたんだけど、
あ、そうなんだ。
そう。うん、あ、まあ、アンダー19、相手が弱いし、あんま参考にならないねっていうことだったらしい。
うん、なるほど、ね。
って言ってた。まあ、一理あるかなと思った。
ああ、もちろん、もちろん。
うん。うん、そう。ね。やっぱり、まあ、ニュージーランド相手には結構きつかったし。
うん。
うん。ということなんで。まあ、まあ、それをね、それを見ても、うん、ハードグレーブ、阿部選手か。
うん。
はスリランカ育成シリーズで、1イニングしかチャンスもらえなかったから、まあそこもかわいそうだなというか。
そうですね。
ね。それで何もわかんないだろうからね、きっとね。
まあ、そうね。いや、僕の中で、
うん、
僕の中でっていうか、ボーラーとしての視点なんですけど、
はい、
やっぱ、バッティングでスコアを残すのって超難しいんですよ。
うん、
知ってると
思うんです、うんうん。
いや、どんなレベルでも100打つって超簡単じゃないし、
うん、
10試合ないか、5、6試合やって、
うん、
で、アベレージが40超えてるとか、
うん、
それって結構すごいと思うんですよね。そこは僕的には加点ポイントだなと思いますね。その1回センチュリー打って、あとは全部0点だった。じゃあ、なんつったらいいんだろう。評価のポイントじゃないし。
はいはいはいはい。
思んないけど、100も打つし、アベレージも40打つと。
うん、
しかに強くないチームもいたけど、
うん。
うん。っていう気がしちゃうんだよね。俺的にはそのやっぱ日本代表っていう、まあ、アンダーナイン、うん、カテゴリーだけど、
うん、
プレッシャーある中で、
うん、
あんなスタッツ残すっていうのは、正直かなりの加点ポイントだと思うんでね。将来のパスウェイ考えても、うん。入れてもいいかなと思っちゃいましたね。
なるほどね。
あ、そこでね、一緒にやることでね、その選手の理解度が上がるだけでも、
うん、
将来自分で選びやすくなるわけだから。
うんうんうん。
うん、
そうだね。まあそういった意味では今回は若手枠みたいなのが特になかったよね。
うん、そうですね。むしろ年齢はだいぶ上がってんなっていう感じはしますよね。
ね。あの、まあ一番若いので山本レイク選手かな？か鈴木マコーム選手か。まあ彼らは海外組だからもうね、経験云々というかもう主力として選ばれてるんだろうけど。うん、
そうっすね。
ね。あの、以前のね、ソラとか、カズマサみたいな、
ね。そうですね。
ね、経験を積ませてやろうみたいなのがね、15名の、ね、選手団だったのにいないっていうのはちょっと意外だったね。
そうですね。14でプラス1名、そういう枠でもよかったかなって気はしますね。
ね、
今回インした人には悪いっすけど。三人のうちの誰かは一人が若手でも良かったような気はしますね。
ねえ。だからまあね、アンダーナインティーの誰かとかさ、あとは A 代表とか。
そうですね。
そう、それでも面白かったかなと思いました、ね。
はい。
はい。じゃあ。
その、なんつったけど、今回、本気で勝ちに行きたい大会なんだなっていうのは伝わってきますね。
ああね。
そういう枠全部潰してっていう、潰してっていうか、まあ、もともとそういう頭がないんだわ。ベストの15人でっていうことなんでしょうから、
ね、
まあ本当は伺えますね。
ね。で、今回ね、あの、場所がパプアニューギニアのポートモレスビーかな？
はい。はい。
ね。まあ、まあ、そんなに悪くないピッチで、ちょっとスピンするかなって感じのとこなんで、
はい。
まあ、多分あれだよね。まあ、万が一ピッチがデコボコで結構ロースコアになるんだったらって言って、まあ、その、どんなシチュエーションでもっていう感じです。代表を選んだっていう意図はやっぱあるような気はするよね。
うん、最後、100を、100になっちゃった時に、110、120までプッシュしてくれる選手。
そうそうそうそう。
80で終わらない選手。
とかね。
いいね、うん。ボーリングアタックが良ければね、100、自分たちが潰れちゃうんだったら、相手も潰せるはずだからね。
そう。 そうなんですよ。うん、そうね。
強豪だけどね、相手は。
そうなんだよね。まあだからね、本当に何が起こるか分かんないっていうか、今回決勝なしで2試合ずつとかだっけ？
そうですね、2試合のラウンド2試合ですね。
ね。はい、ということなんで、まあ結構楽しみっちゃ楽しみだけど、もうあと3週間だからね、始まるの。
そうですね、一応ここで告知しておくと、7月22日から、大会が始まるようですと。
はい。
初戦は日本の初戦は、フィリピン戦ですね。7月22日の9時半。
はい。
これ確か ICCTV で見れるって書いてあったと思うので、
うん、
まあ、機会があれば、仕事中こっそり、授業中こっそり見てください。
はい、という感じですね。はい、まあ、あと、その代表については、はい、まあ、来週もし仕事の都合がつけば、セレクターのドゥーグル・ベディングフィールドさんにもインタビュー、また今年もね、やって、いろいろお話を聞きたいなと思っているので、
はい。
はい。こうご期待くださいということですね。
そうですね。
はい。
まあ、前回も好評だったんでね、再生数見ると。
うん、はい。
うん。今回も、はい。ぜひお願いしたいですね。我々も知りたいことあるので。
はい。
はい。
それ
というとですかね。
代表についてもこんな感じだね、今日は。
うん。そうっすね。
はい。で、雑談トピックなんですけれども、
はい、
今月行われる WJPL とか、
はい、
あとアッシーズについてちょっと話そうかなと思ってたんですけど、
はい、
まず WJPL なんですけれども、
WJPL っていうのは年の初めになんか新大会みたいな感じでアナウンスがあったっすけど、はい、女子版の JPL ですか？
はい。女子日本プレミアリーグというもので、うん、
はい、
今月の7月のね、3連休、15、16、17かな、
はい、うん。
うん。に予定されていますと。で、1日試合だけ。はい。なぜかというと、チームが2つだけで、東日本と西日本で分かれますと。
ああ、はい、はい、はい。
はい、
ね、
うん。で、なんかね、生まれた場所とか出身地みたいな感じで東西分けられてるみたいなんで。
なるほど。
そう。だから、そう。だから日本版、そのオーストラリアのラグビーリーグのステートオブオリジン的なね、そういう感じで分けられますと。
うん、
はい。で、茶飲みはですね、実況いきます。
そうですね。
はい。
なんやかんや3日間どちらかはいますね。
はい。拓郎が15、16。
はい。
で、私、旬が15、17ということなんで、まあ、初日は2人でやります。
はい。
で、16、17はどっちか1人ということなんで。
はい。
はい。なので、まあ、できるだけ今回はね、多分女子代表の、サポーターたちが多いって思うので、まあ、日本人視聴者も結構多いはずなんで、
うん。
まあ、ちょっとルール解説の方にもね、力入れてやろうかなっていうふうに思ってます。
ああ、その、例えば職場の同僚とか、そういう
人
がいる可能性があるから
とか。はい、さ、用語解説ちょっと多めにしてやろうかなって思ってます。
LBW とはみたいな。
とはね。うん。Y。まあ、まあ、それよりまずあれだよね、ミドルスタンプとはとかさ。
うん、
ね。
で、ここは、みたいな。
そう。
オフ、
うん。そうそうそう。
なるほどです。まあちょっと考えなきゃっすね。
そう、そうですね。はい。で、今聞いたところによると、まだそのメンバーについては、発表はされてないらしくって、
うん。
なんですけども、海外からプレイヤー、出場選手を招聘する予定ですっていうふうに、公式ページに書いてあるんですけども、やっぱり数人ずつ、うん、来るそうです。
そうなんですね。
はい。なんで、まあ、誰が来るかはまだ発表されてないので、はい。とは言っても、あと2週間か。2週間なんで、まあ、ぼちぼち多分発表かつ、その選手のバックグラウンドについて掘り下げみたいのがあるといいなと思っているので。
なるほどです。
はい。
1週間じゃ、あれか、オーストラリアとイングランドの女子代表来ないか。残念だな。
残念だな。
イングランドでシーズン中ですからね、まあ、
そうなんですよ。そう、はい、といえば、今イングランド代表とオーストラリア代表がイギリスでシリーズやってるんですよね、
はい、はいはい
はい。で、まあ、この知らない視聴者のためにちょっと説明しますと、イギリスとオーストラリアはもう150年ぐらいライバル関係にいて、
うん、
で、そのオーストラリアとイングランドで行われるクリケットのシリーズは特別にアッシュズという称号を持っていて、まあ、結構フォロワーが多いシリーズになってますと。
テストシリーズのことをアッシュズっていうってことですね。
ところがね、違うんですよ。
あ、そうなんですか？
なぜか、なぜかっていうと、今女子のシリーズも一緒にやっていて、で女子アシズはテスト ODI T20 全部総合して勝敗決めるんで、
ああ、は
い、
そっか。
なんでまあそのテストシリーズだけって言っちゃうと、まあ、ちょっと女性蔑視につながるかなっていうことなんで、私はテストだけアシズとは呼びませんけど。
いやでもウーマンズアシズとか言ってね
誰が、
え、なんかシリーズ名に書いてあったような、
クリックインフォ、
クリック
だから多分ね、ウーマンズアッシュズクリックすると多分日程のところに ODI と T20 も一緒に出てくる。
あ、なのでウーマンズアッシュズは
そう、
そのあれでみたいな、その全シリーズで全フォーマットでってことなんじゃないの。普通のアッシュズはベストシリーズのことだけじゃない。
これほら普通って言ってる時点でさ、女子は普通じゃないんですかみたいななるから。
ウーマンズアッシュって自分で言ってるんだよ。
自分では言ってないでしょ。
え、言ってるでしょ。あ、いや、言ってないのかな。
言ってないと思うよ。多分、オーストラリア女子代表とかインタビューで、もう ただ単にアッシュって言ってるだけだと思う。
本当？
うん。そうそうそう。
まあ、そうね。
まあ、ということなんで、まあ、それどうでもいいんですけど、女子と男子で、まあ、並行してやってるんだよね。
ああ、そうですね。確か今日使う、収録してる今日も女子の試合があるんじゃなかった？
4月1日時点で、4月1日時点で男子の方は1試合が終わって、今2試合目の、3日目、4日目ぐらい？
4 日目ですね。
はい。で、女子の方はテストが終わって、で、今日の、未明2時35分から T20 やりますと。
はい、
はい、ということで今のところオーストラリアが両方とも勝ってるんだよね。
そうですね、男子も女子も1個目のテスト、まあ、テストは1個目、どっちも取ったよっていうところですね。
そうで、イングランド、まあ、これね、多分その僕たちがこの前バズボールのエピソードやった時すごぶる視聴数悪かったんで、
いやーもう悪いとはちょっとしなくてびっくりしたんですけど、
ね、はい、まあまあ、ここでもうこの雑談の方で端折って言っちゃうけども、
はい、
ファーストテストの方で、イングランド男子の方が、まあ初日でデクレアしたりとかね、
うん、
結構アグレッシブに行ったんだけども、負けちゃって、
うん、
で、そうで、案の定 OB とか、評論家とかが、いやーリスク多いすぎだよとかさ、
うん、
ちょっとイングランド恥ずかしいみたいなさ、
うん、
ことも、もう予想通りだよね。
そうですね。まあ、うん、まあでもそれ覚悟でやってるんでしょうからね、元より。
選手たちはね、もちろん、
うん。
そう。で、やっぱさ、評論家は、そのハイリスクで、うまくいったときはさ、バズボール、奇跡だ、みたいな感じで持ち上げて、で、ちょっとうまくいかんと、やっぱこう、ばばっとね、回復から。
うん、そうですね。ね、イギリスらしいというか、
そう、は
い、
選手たちかわいそう、かわいそうだよな。
そうですね。
そうで、やっぱアッシュズってさ、結構そのイングランド OB、 あとオーストラリア OB、うん、それからまあ選手自身もさ、トラッシュトークがめっちゃ多いじゃない、
うん、まあそうですね。まあなんか本当に結構バチバチっすね。
そうだから、うん、まあまあそういうところが見苦しくて、あんまりね、個人的にはアシズってあんま興味なかったんだけど。
そうっすか。はあ、
うん、そうそう。なんで、だったんだけども、まあ今回ね、バズボールっていう、その、また新たなプレッシャーがあるから。
そうですね。
そう、結 構面白いというか、その選手たちもやっぱりバズボールを信じようとして過剰にその自分たちの行動についてその防衛的になるというか、まあ、あんなにそのジャーナリストとかね OB たちにそう突っ込めされたらそうせざるを得ないんだろうけど、
まあそうね、
そうだから、まあ、そこを見るとやっぱね貫き通すのは難しいなって。
そうっすね、うん、まあでもねぶっちゃけルート体制だっても同じバズボールで負けた方が僕はいいと思うんですけどね。
あ、そうそうそう、だ基本的に、まあ、今回の試合見ても思ったけど基本的にオーストラリアの方がいいチームだから、
うん、そうっすね、
そうハイリスクだろうがローリスクだろうがね負けてたと思うんだよね結局、
うん、
1試合目は
マジでマジで、
うんうん、
あそこでドローまであ、まあ、持っていくことはできたかなって気もしまくしなくはないけど、
うん、
1日目でデクレアしないとかもうちょっとゆっくり打つ、うん、深めハンマーで打ってりゃ、
うん、
はい、まあ、もしかしたらあったかもしれないけど、まあそんなの見てえかっていうか、どうせそれでどうだったらとかね、 それで負けるならって感じはしますね。
そうそうそうそう、だからまあそういう意味を含めてね、個人的にはバズボール好きなんだけども、まあ、うん、あとはどれだけセレクターとコーチがそのプレッシャーに耐えられるかっていう感じだね。
そうですね、
うん、そう、まあまだ1試合目が終わった感じなんで、まあ、こっからどうなるかというところではある。
そうですね、
うん、
まあそうですね、まあかわいそうだと思いますが、恵まれてますよね。
そう。
その、批判してくれる人がこんないっぱいいるんですからね。
そうなんですよ。やっぱりさ。
ね、JCA なんて、ここに二人ぐらいしか批判する人いねえんじゃねえかぐらいな。
ね。
はい。まあ、ここがどこだかわかんないですけど、はい。
そうそうそう。だからまあ、うちらもね、その、日本代表 OB として、あんまりその、口うるさく言うと、選手たち、コーチたち、かわいそうなんていうのはあるんですけども、
はい。
なるべくまあ、批判だけじゃなくて、そのね、建設的な意見であればいいなと思いながらやってます。
うん。
はい。で、一方、女子のアッシェズの方なんですけども、
はい。
これは1試合目のテストが終わって、でタクローって見た試合。
いやーハイライトちょいちょいとかスコア追ってたぐらいなんですよね。
はいはいはいはいはい。
もう結構面白い試合でしたね。大味な試合というか。
面白かった面白かった。ピッチがちょっとフラットだったのがあれだったけど。
そうですね。
そう。
ここまで点が伸びると思わなかったですねぶっちゃけ。
あ本当。
はい。あうん470とか450ぐらいでしたね。1イニングぐらいどっちも。
そうそうそうそう。いや、本当はね、もっと点入ってもおかしくないぐらいピッチがフラットで。
こんなフラットだった。へぇ。
そうそう。で、結構フラットでローで、で、そのアウトに なり方も、なんかね、あんまり、その、男子のテストクリケットで見慣れてる側とすると、ちょっと変なアウトになり方だったなっていう。ショットセレクションとかリスクの取り方とかね。ということなんで、まあ両チームともね、500中盤から500後半ぐらいまでは、まあ、行ってもおかしくなかったかなっていうところだったんだけども。
うん。
そう。で、ボーラーはね、やっぱり、まあ普段その、マルチで、2イニング制のクリケットで全く投げてない人たちばっかりだから。
うん、ああ、なるほどね。
そう。やっぱね、投げ慣れてない。っていうのがね、あって。
なるほどね。
そう。で、まあ、例えばさ、オーストラリアとか、ボーラー使ったのが8人なんだよね。
うん。
で、まあ、その俺たちのね、その草クリケットやってる身からすると、多いなってなるけど、だいたいこの8人って、そのリミテッド ?ODI とかでも投げてるようなね、選手たちだから、
うん。
そう、普通にこうみんな主力級で投げられるボーラーたちなんだよね。
うん、
そう。ただ、そう。ただ、それは相手が振りに来てる状況でっていうおまけ付きだから。
そうですね。
そうそうそう。なんで、まあ、テスト、クリケットってやっぱりそのスペシャリスト対スペシャリストのフォーマットだなって強く思った。
そうですね。うん、男子とかだと、まあ、そのパートタイマーをぶち込むケースはなくはない、全然あるけど、
うん
ほぼほぼ主力が投げますもんね。4枚とかで。
そうそうそうそう。5
枚で、はい。
そう。で、
これ、その、オーバーの割り方見ると、
うん。
トータルが何オーバーだ？121オーバー、オーストラリア1人組目投げて、
うん、
で、10オーバー以上投げてるのが、1,2,3,4,5,6,7人、
うん、
うん。なんで、
多いよね。
多いっすね。
うん。
5枚が20以上投げてて、
うん、
で、最後の2人が、その5オーバーとか、
うん、
3オーバーとか、そのドリンクス前とか、ティー前とかに投げるとかあったらわかるけど、ちょっと割り方が。って考えると、そのボーリングのテクニックが、なんだろう、テストの取り方がわからないから、
うん、
こう、ワンデーっぽく投げて、その手元を変えるため、目先を変えるために、ボーラーを変えてってるっていう印象ですね、
うん。そうだね。うんうんうん。うん、そうなんだよね。なんで、ま、今ね、やっぱりその、2イニング制のクリケットもないし、ま、これからも、その、女子の方でもフランチャイズクリケットが結構伸びてきてるから、これからもまあないだろうと。
そうですね。
ね。その、WIPL がさ、出てくるまでは、やっぱり、そのイングランドのね、ファーストクラスのカウンティーの選手たちの方が、女子よりもやっぱりお金もらってたから、
うん
うん、そういった状況がすぐになるとは考えられないんで、まあ、女子のテストもあとどれぐらい続くかなかなっていう感じだね。
そうですね。うん、確かにね、メンツを見ると普通に、
うん、
普通に、うん、まあ、てか、オーストラリアも、もうイングランドも、ワンデーですか？リミテッドしかやってないから、その選手しか知らないだけですけど、いつものメンバーって感じっすね。
そうそうそうそう。
うん。
そうなんだよね。でもね、そのテストで、ウィケット取れるボーラーかどうかっていうのは、その、全くわかんないからね。
あー、なるほど。
そう、その、国内での、
4
デーの試合がないから、
うんそうですね。
ね。なんで、まあ見てる分には面白かったけども、まあ戦術的、それから技術的には、うーんって感じだったね。
なるほど。
うん。
今日から1で、あ、今日から20かな
?20。
うん、なんで、はい。まあいつものが見えますね、ここからは。
そうだね。まあ、
見たいっすけどね。もっと、やりゃいいのになって気がしますけど、テストオタクっては。はい。
ね、まあそれは女子に限らず男子もねもっとやってくれればって思うけど、
うん、まあねでも5日間もねや運営して役もそんな入んないだろうし
そうそうそう
1回分の MCG の試合より入らないかもしれないし
そうそうそう日本じゃないやニュージーランドファンなんだけども俺ニュージーランドもね年間6とか7試合しかやんないからねテスト
うんああ男子でも
そうだよだからね、うん、本当に、その、テストファンだったら、イングランド、オーストラリア、インドのファンになるのが一番いいと、常日頃から思ってます。
そうですね。まあ、その3チームの組み合わせが一番チケットが売れる試合ですしね。
うん、そうだね。カバレージも多いし。
うん、そうです。ICCT でも見れるし。
そうそうそう。まあ、でも日本人からしたらね、その英語の、全部英語のカバレージだから、もうどの国だろうが関係ないっちゃ関係ないんだろうけど。
ああ、そういうことね。なるほどね。
なんだけどもね。まあ、という感じでした。
はい。
はい。
じゃあ、インターナショナルクリケットも、はい。日本も海外の選手が来るような大会が開かれますし、はい、海外でもクリケットはいろいろ盛り上がってますよってことですね。
はい。メンバー発表を楽しみにしましょう。
はい、我々も実況を準備しましょう。
はい。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。